議会だより。鳴門市議会だより、ナンバー119。内容を一部抜粋しています。発行、鳴門市議会。編集、議会広報委員会。発刊、2022年、令和4年、6月1日。鳴門市議会、高校生会議の参加者募集について、高校生の視点から市民の声を議会に反映させることなどを目的として、高校生と市議会議員がテーマに沿って意見交換を行う高校生会議を開催します。日時は令和4年8月2日火曜日午後1時30分から3時。場所は鳴門市役所本庁舎3階委員会室です。テーマは、住みよい鳴門市になるために今必要なことです。鳴門市内在住の高校生、または鳴門市内の高校に在籍する高校生で参加していただける方を募集しています。募集人数は6名。応募者多数の場合は抽選となります。応募締め切りは令和4年7月1日金曜日必着です。詳しくは市議会ウェブサイト内の高校生会議のページをご覧ください。令和4年第1回定例会の提出議案と議決結果。議案第1号、専決処分の承認について、令和3年度鳴門市一般会計補正予算第8号は、原案の通り承認されました。議案第2号、令和4年度鳴門市一般会計予算。議案第3号、令和4年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算。議案第4号、令和4年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算。議案第5号、令和4年度鳴門市介護保険事業特別会計予算。議案第6号、令和4年度鳴門市光熱水費等支出特別会計予算。議案第7号、令和4年度鳴門市給与費等管理特別会計予算。議案第8号、令和4年度鳴門市交際費管理特別会計予算。議案第9号、令和4年度鳴門市水道事業会計予算。議案第10号、令和4年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。議案第11号、令和4年度鳴門市下水道事業会計予算。議案第12号、鳴門市個人情報保護条例の一部改正について。議案第13号、鳴門市事務文書組織条例の一部改正について。議案第14号、鳴門市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正について。議案第15号、鳴門市職員の就学部分休業に関する条例の制定について。議案第16号、鳴門市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について。議案第17号、鳴門市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について。議案第18号、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。議案第19号、鳴門市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。議案第20号、鳴 鳴門市職員初給与条例の一部改正について、議案第21号鳴門市消防団員等公務災害保障条例の一部改正について、議案第22号鳴門市国民健康保険条例の一部改正について、議案第23号鳴門市林保管条例の一部改正について、議案第24号鳴門市公民館条例及び鳴門市老人憩いの家設置条例の一部改正について、議案第25号工事請負契約の締結について、鳴門市新公立保育所新築工事のうち建築工事、議案第26号指導路線の認定について、議案第27号松重町ほか2町協定事業組合と鳴門市との間におけるモーターボート競争施行に関する事務の受託に係る協議について、議案第28号令和3年度鳴門市一般会計補正予算第9号議案第29号令和3年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号議案第30号令和3年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号議案第31号令和3年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第2号議案第32号令和3年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算第1号議案第33号令和3年度鳴門市交際費管理特別会計補正予算第1号議案第34号令和3年度鳴門市水道事業会計補正予算第2号発議第1号鳴門市議会委員会条例の一部改正について第1号国立病院をはじめとする公立公的病院の機能強化を求める意見書決議第1号ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議はいずれも原案の通り可決しました。報告第1号専決処分について損害賠償の額の決定は報告されました。同意第1号教育委員会委員の任命については大津町の加藤寛治氏を選任することに同意しました。同意第2号固定資産評価審査委員会委員の選任については里浦町の至極道義を選任することに同意しました。同意第3号農業委員会委員の選任については大麻町の小林幸男氏を選任することに同意しました。定例会で可決されたロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議は内閣総理大臣、外務大臣へ送付しました。定例会で可決された国立病院をはじめとする公立・公的病院の機能強化を求める意見書は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、独立行政法人、国立病院機構、徳島県知事へ送付しました。委員会審査。総務文教委員会。議案第13号、鳴門市事務文書組織条例の一部改正について、議案第14号、鳴門市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の 一部改正について、令和4年度の組織・機構の見直しに伴い、新たに部を設け、教育委員会が所管する文化財の保護に関する事務について、市長の権限に移管するなど、各部の事務文章を見直すため、所要の改正を行うもの。質疑、文化財の保護に関する事務を市長部局へ移管することによる効果は、答弁、学術的価値を十分踏まえた上で、文化行政を担う市長部局で総合的、一体的に実施し、歴史的、文化的資産の保存、継承、及び文化芸術の振興と本市の活性化を相乗的に推進する。質疑、組織・機構の見直しに伴い、新たに部を設ける理由は、答弁、環境局・経済局をそれぞれ環境共生部・産業振興部に改編し、部・局・課の三層制から部・課の二層制へ移行することにより、迅速な意思決定、職務権限の明確化が図られる。生活福祉委員会議案第25号工事請負契約の締結について、鳴門市新公立保育所新築工事のうち建築工事、鳴門市新公立保育所新築工事のうち建築工事について請負契約を締結するにあたり、議会の議決を求めるもの。質疑、新公立保育所の整備に要する総費用は、答弁、約4億8000万円と算定している。質疑、財源の内訳は、答弁、充当率 90%、交付税措置率 50% の地方債を充てることとなっており、残りの 10% は基金繰り入れによる市の単独予算となっている。質疑、1階に低年齢児保育室を配置し、2階に高年齢児保育室を配置した理由は、答弁、身体の発達段階を考慮し、高年齢児保育室を2階に配置し、事務室に近い1階に低年齢児保育室を配置した。産業建設委員会議案第26号指導路線の認定について、指導の認定を行うにあたり、議会の議決を認めるもの。質疑、開発区域内の道路が指導に認定されるまでの流れは、答弁、開発終了後土木課で道路の検査を行い、道路の増用を受け、入居率が 50% を超える程度になった場合に、指導認定を行っている。質疑、入居率が 50% 程度になるまでに、かなりの月日が経ってしまうため、道路の検査を行った後、すぐに指導の認定を行う方が良いのではないか。答弁、入居率を調査し、即座に指導認定を行う方が良いが、認定にかかる費用が非常に高額であるため、順次行っていくという手法をとっており、過去10年間の中で指導認定をすべき路線本数はある程度把握していることから、今後指導認定を行うにあたり、年1回ほど調査を行った上で、計上予算に見合う指導認定を行っていきたいと考えている。予算決算委員会議案第2号令和4年度鳴門市一般会計予算令和4年度当初予算は、結婚生活から妊娠・出産・子育て・教育までの各ステージをサポートする、鳴門まるごと子育て応援パッケージ事業など、 新たなナルトを作るために必要となる施策に重点を置いた予算となっている。質疑、令和4年度一般会計当初予算における司祭の予算額の内訳は、答弁、主なものとして、新庁舎建設事業に18億8970万円、水道事業会計への一般会計出資債として5億5560万円、消防施設整備事業として4億1370万円、臨時財政対策債が6億円となっている。質疑、令和4年度末の司祭残高の見込みは、答弁、普通会計においては304億6480万8000円の見込みとなっている。質疑、令和4年度末の基金残高の見込みは、答弁、令和4年度の当初予算は繰入れ金が多く、積立金が少ないことから、令和4年度末の基金残高は60億300万円程度を見込んでおり、令和3年度末の見込みと比較すると、22億円程度の基金を取り崩すことになる。公共施設統廃合審査特別委員会。議案第24号。鳴門市公民館条例及び鳴門市老人憩いの家設置条例の一部改正について。桑島公民館及び桑島老人憩いの家の用途を廃止し、桑島老人憩いの家の建物を地域のコミュニティ施設として活用することから、所要の改正を行うもの。質疑、コミュニティ施設に関する予算を所管するかは、答弁、市民共同推進課が所管する。質疑、コミュニティ施設の管理運営にかかる費用負担は、答弁、現在詳細を検討しているところであるが、光熱水費などについては、市が負担する予定である。質疑、コミュニティ施設の名称は、答弁、地域の方とも話し合いながら名称を検討しており、現在の予定としては、桑島地区コミュニティセンターとする方向で進めている。道の駅、くるくる鳴門の海域を控え、工事の進捗状況を確認するため、令和4年3月10日に総務文教委員会が現地を視察しました。一般質問に関する記事は、紙面の都合上、要約して掲載しています。議員、理事者は全員マスクを着用し、発言を行っています。代表質問、藤田茂雄、会派、渦潮、新型コロナウイルス感染症対策、問い、第15弾となる新型コロナ対策では、どのような対策を行うのか、答え、ワクチン接種事業として3回目の追加接種を安心、迅速、円滑に実施できるよう、接種体制の整備に取り組む。また、保育所や認定こども園、放課後児童クラブなどにおける保健衛生用品などの購入を支援する感染症予防等対策事業に取り組むとともに、新たな設備投資に要する費用の一部を補助する設備投資支援事業や、市民グループ、各種団体、企業などが主体となって、地域を元気づけるための活動を支援する、新型コロナウイルス感染症対策、地域活動推進事業を引き続き実施する。当初予算の編成方針、問い、令和4年度当初予算の編成方針及び内容は、答え、本市の財政状況は人口減少や 新型コロナの影響により歳入の根幹をなす市税が令和2年度以前の水準にまで回復することが見込めない中、社会保障関係費が増加傾向にある上に、交際費についても高い水準で推移するなど、依然として楽観視できる状況にない。しかし、こうした状況下でも、新庁舎や共同浄水場の整備などの大規模事業を進めていくことから、その基盤となる財政運営にあたっては、持続可能な健全財政の構築に努める必要があり、また、本市の将来都市像の実現に向けては、第6次鳴門市総合計画後期基本計画に掲げる重点事業に積極的に取り組まなければならない。このため、令和4年度当初予算では、結婚生活から妊娠・出産・子育て・教育までの各ステージをサポートする鳴門まるごと子育て応援パッケージをはじめ、各種計画の策定・見直しなど、新たな鳴門を作るために必要な施策に重点を置いた予算編成を行った。三津義弘、会派・創新クラブ。厳しい財政運営。問い、厳しい財政運営の現状と対策は？答え、令和4年度一般会計当初予算は過去最大規模となる約23億8400万円の基金繰り入れにより編成。厳しい財政運営だが、財政収支の不足を補う貴重な財源として財政調整基金をはじめ各種基金を適切に活用し、安定的な財政運営を図るため、基金残高の確保に努めている。個人市民税は、平成28年度決算約25億8800万円に対し、令和2年度決算では約24億8500万円、約1億300万円の減少。主な要因は、人口減少による納税義務者数の減少、経済の活性化や雇用の拡大、移住者の増加、若者の定住促進を図り、市税の増加につなげたい。交通体系の充実を。問い、高齢者に優しい交通体系の見直しをどう考えているのか。答え、令和3年度は公共交通全般について地区自治振興会を単位に意見交換会を開催、またバス利用者へのアンケート調査や交通利用実態調査などの結果をもとに新しい交通体系の検討を進め、令和4年度をめどに地域公共交通計画を策定する。法令遵守の徹底。問い、職員の不祥事や関係者からの不当な働きかけの現状は？答え、過去10年間で懲戒処分を行った事案は12件。平成29年度以降は年間1件程度で推移している。不祥事の根絶に向け、毎年全職員を対象に公務員としての基本的な倫理観や規範意識の醸成を目的とした公務員倫理研修を実施しており、不祥事や非行為の生じない職場環境づくりに努めている。市民、事業者などからの不当な働きかけについては一定数あると認識しており、内規に沿って組織として毅然とした対応を行う。東谷真嗣、会派鳴門地方創生会。新生児出産祝い金。問い、新生児出産祝い金を実施した経緯は？また、婚姻数と出生数は？答え、本市における出生数の動向については、近年、おおむね毎月20人台の水準で 推移してきたが、令和2年3月の新型コロナの感染拡大により、学校の一斉休校が開始された10ヶ月後の出生数は、令和3年1月は9人、2月は11人と大幅に減少する状況となった。こうした状況を受け、市独自施策として、新生児1人につき10万円を支給する鳴門市新生児臨時特別給付金を令和2年10月より開始し、一定の改善効果が現れていることから、これを単年度事業ではなく、新生児出産祝い金として継続して実施することとした。婚姻数については、平成30年度は193組、令和元年度は215組、令和2年度は176組、出生数については、平成30年度は331人、令和元年度は270人、令和2年度は243人、日頃よりデータ収集や分析を行っている。効率的な水環境の改善を問い、下水道整備の現況は、答え、本市の下水道整備は、これまで第1期、第2期事業区域の189ヘクタールの整備を完了させ、令和2年度より第3期事業区域である黒崎、大桑島地区などの約62ヘクタールを令和7年度の完了予定として整備を進めている。下水道整備の交付税措置。問い、下水道整備に関する国からの交付税措置は？答え、令和4年度当初予算における元利償還期の合計は3億7198万8000円となるが、交付税措置の直近5カ年平均は毎年約1億8500万円である。宅川康次、会派平成なると、コロナ禍における高齢者福祉。問い、コロナ禍の中、高齢者に対する福祉施策に今後どのように取り組むのか、また生活支援などをどのように考えているのか。答え、コロナ禍においても健康づくり、介護予防の意識のさらなる醸成を図るとともに、フレイル予防の推進をはじめ、介護予防の取り組みを有機的に連携させながら、高齢者の健康の維持改善を図り、健康寿命の延伸を目指す。道の駅、くるくるなるとの開駅後の取り組み。問い、道の駅が交流拠点となるよう、どのような戦略を考えているのか。答え、民間ノウハウと本市の地域特産物を活用した食のテーマパークをコンセプトに、多くの方の目的地となることを目指す。また、若い世代は SNS などを通じた情報発信力、拡散力を有しているので、若い世代にも訴求する商品開発や施設運営を行うことで、その相乗効果により集客や賑わいの創出を実現する。民間ノウハウを最大限に活用することで、交流人口拡大や地域活性化を図る拠点としての役割を十分に果たしていく。今後の鳴門市文化会館、問い、現在休館中の鳴門市文化会館の今後の方向性は？答え、耐震化のあり方については、新年度の当初予算において、故・増田智也氏が所属していた京都大学大学院工学研究科に耐震改修の調査を新たにお願いすることとし、本年度実施した適正規模調査の結果についても精査していただきながら、本市にふさわしい耐震手法及び費用の概算などについて、検討してもらいたいと考えている。浜聖光、 会派公明党合併処理浄化層への転換を。問い、浄化層法改正後の合併処理浄化層への転換件数と法定検査の状況は。答え、令和2年度より合併処理浄化層への転換に対する補助金の増額や補助対象の拡大が図られ、転換件数は令和元年度の14件に対し令和2年度17件、本年度1月末現在19件と増加傾向となっている。また浄化層法第11条の法定検査は令和2年度が 55.9% となり、令和元年度の 51.0% を上回っている。合併処理浄化層市町村設置型への転換を。問い、汚水処理人口向上のため合併処理浄化層を個人設置型から市町村設置型に転換しては。答え、市町村設置型は自治体が直接合併処理浄化層を設置管理するものである。メリットは個人の設置費用の初期負担が抑えられ、確実に適正な管理を行うことができる点である。デメリットは設置に伴う市の財政面での負担、老朽化や人口減少に伴う未利用浄化層への対応などの課題がある点である。汚水処理人口普及率の向上には合併処理浄化層の普及が必要であり、今後も国・県の動向などを注視し調査研究を続けたい。水環境意識の向上を。問い、合併処理浄化層への転換は任意であり、住民の意識の向上が不可欠であるが、その対応は。答え、本市では市内量販店やイベントでの啓発パンフレットの配布や広報なるとともに折り込みチラシを配布など周知啓発に努めてきた。今年度においては徳島県と連携した浄化層に関する出前講座を実施し、合併処理浄化層の有効性などの周知に努めている。また今後においても様々な機会を捉えて合併処理浄化層の普及促進を図りたい。高麗博之、会派未来、一日も早く文化会館の再開を。問い、現在徳島県は全国で唯一1000席規模の公共ホールが稼働していない県になっている。文化の拠点として文化会館の耐震改修工事を終え、一日も早く再開をお願いしたい。着工及び完成予定時期はいつになるのか。答え、令和元年度に行われた鳴門市文化会館の在り方検討会議において、耐震化の方向性で進めることが望ましいと判断され、本市の最優先課題の一つとして検討している。座席数は県立ホールが建設された場合、1400席以上座席数を有する文化会館は過大な規模となる可能性が高い。新たな調査において耐震改修手法や座席数についても検討する。着工及び完成予定時期についてはできる限り速やかに調査事業を実施し検討する。今後のスケジュールなどの情報について随時発信に努める。要望、市民が活用できる文化会館の一日も早い再開を要望する。若者が定着するための取り組みを。問い、若い世代の生活を支援することで地元定着につながる。これからの鳴門市を担っていく子どもたちや若者に定住してもらうため、 子育てしやすい町づくりを目指して、今後どのように取り組むのか。答え。若者が定住するため、なると丸ごと子育て応援パッケージで、若者のライフステージに沿った包括的な支援を実施する。なると未来づくり総合戦略2020に掲げる3つの基本方針である、未来のなると市を担う人材育成、若い世代の定住促進、なると市の特性を生かすに関連する施策などを積極的に展開することにより、若い世代が住み続けたいと思う町の実現に努める。要望、若者にとって魅力のある町づくりを行い、切れ目のない支援とさらなる支援策を要望する。個人質問。長浜健一。人口減少対策。問い。鳴門市人口ビジョン2020と鳴門未来づくり総合戦略2020での人口目標や人口減少対策施策とその重要業績評価指標 KPI について問う。特に不妊治療に関する施策、子育て世代へのシームレスな応援施策、増加している外国人居住者への施策について。答え、鳴門市人口ビジョン2020では、2040年の目標人口を4万5000人と設定している。鳴門未来づくり総合戦略2020では、未来の鳴門市を担う人材育成、若い世代の定住促進、鳴門市の特性を生かすという3つの基本方針を掲げており、出生数や合計特殊出生率、社会増減人口、将来市内で働きたいと思う高校生の割合などを評価指標としている。結婚、出産から住宅取得といった各ステージの子育て世代を包括的にサポートする、なると丸ごと子育て応援パッケージを令和4年度からスタートする。不妊治療施策は保険適用後の支援策が効果的なものとなるよう検討する。事業ごとに件数や回数などの活動指標を設定した上で、満足度や出生数、県内社会増減数を成果指標として設定する。外国人住民向けの施策については、日本語講座開講などの受け入れ体制整備を進めて、本市の外国人住民の居住環境などに配慮し、多文化共生を進める。要望、人口減少対策には、雇用環境や住環境整備、子育て支援などの豊富な施策が不可欠。婚活、不妊治療への支援、出産祝い金の出産数ごとの加算、住宅地や企業用地、サテライトオフィスの公的整備を提案する。また、再度コロナ禍での経済的支援策を要望する。金井勝則、渦潮。小中学校に導入されているタブレット端末の状況。問い、タブレット端末充電について、なぜ2時間の制限があるのか。答え、導入事業者からはバッテリーの不具合と充電時間の長短に関連はないと報告を受けているが、過充電はバッテリーの寿命低下を招く恐れがあるため、毎日2時間以上の充電を行わないようタイマーを設定している。端末の家庭への持ち帰りに際しても、各ご家庭に2時間程度の充電をお願いしている。オンラインを活用した授業体制。問い、小中学校が休校になった場合のオンライン授業ができる体制は整っているのか。また、タブレット端末を家庭に持ち帰る機会が少ないのはなぜか。 答え、オンライン授業については、ハード面では実施可能であるが、ソフト面では肖像権などの問題があることから、課題解決に向けて取り組んでいる。令和4年度から学校、自宅で安心してタブレット端末が使える環境を整備するため、端末閲覧機能、アプリロック機能などを搭載した授業支援システムの導入に必要な予算を、令和4年度当初予算に計上している。鳴門地方卸売市場の現状。問い、市場の日常的な施設管理で問題があった場合、どこが対応するのか。市と事業者の契約で問題があった場合、真摯に対応するなどの規定はあるのか。答え、施設管理の中で何か問題があった場合は、管理法人として一般社団法人鳴門地方卸売市場が解決にあたる。問題解決にかかる規定については、市と管理法人との間で締結した事業譲渡契約書において定めている。山根巌、不公平な学区制の廃止を。問い、学区制の廃止について市民の方から伺った意見の内容は。答え、高校受験を控える中学生を持つ保護者の方々から、この制度は本市の受験生にとって進路の選択肢を狭める不公平な制度であるとして、改善または廃止を求める多くの意見をいただいている。アンケート調査でも本市から子育て世帯が多く転出している原因として、子どもの進路選択で不利との回答が多く寄せられており、重く受け止めている。子育て支援応援窓口のワンストップ化。問い、新庁舎においては子育て支援窓口のワンストップ化を図るべきでは。答え、令和5年度竣工を目指す新庁舎では、分散する庁舎機能を集約し、ワンフロアで対応できる体制を構築する。総合案内に整備する番号発見システムには、操作補助を行うフロアマネージャーを配置し、行き先案内を行うほか、一連の手続きが複数の窓口にまたがる場合、それぞれの窓口で同じ説明や書類作成を行わずに済むようなシステムの導入を検討しており、さらなる利便性の向上を図る。不登校または学校生活に困りごとのある児童・生徒。問い、不登校または学校生活に困りごとのある児童・生徒の現状と対策は？答え、不登校の児童・生徒数は小学校17人、中学校36人の計53人。令和3年10月末現在、学校生活に困りごとのある児童生徒数は、アンケート調査、令和3年12月実施の結果から、中学生全体の 8% となる91人、小学生全体の 6% となる152人が、学校で何らかの困りごとを抱えている可能性があると、考えている。現在、適応指導教室、渦潮教室において支援している。江戸隆、鳴門地方創生会。人口増加につながる企業誘致。問い、企業誘致は全国の様々な市町村で行っているため、その中から鳴門市に決定してもらうことは非常に難しい。また、企業にとっても鳴門市に用地を決定することは、投資であり、失敗できない決断である。投資する企業にどう向き合っていくかが、企業誘致を成功させる上で一番大切なことであると考える。市街化区域、市街化調整区域、都市計画区域外の土地には、様々な規制があり、 水道、排水、道路、農地法、地域町内会の同意など、様々なことをクリアしないと、企業誘致は成功しない。それを企業側に求めるのか、市が率先して規制改革を行っていくのか、事前にある程度問題を解決しておかなければ進まない。企業誘致に際しての企業の用地に対する許可、同意の時間短縮と企業誘致を成功させる行政の熱い思いが誘致の秘訣だと考えるが、企業誘致を推進する上での鳴門市の決意、企業誘致に関する地区計画及び環境整備の方針、規制改革の考え方について伺う。答え、企業誘致については、雇用の拡大、税収の確保などの効果を生み、定住人口の拡大にもつながることから、非常に重要な施策と考え、第6次鳴門市総合計画の3つの成長戦略にも位置づけ、様々な事業を行ってきた。令和4年度からは、地元企業と県外企業のマッチングにも取り組む予定であり、今後も引き続き企業誘致を最重要施策の一つとして積極的に推進する。企業が進出しやすい環境の整備は、企業誘致を進める上で重要な課題と考えており、事業者などからの相談に対して関係機関や町内と連携しつつ、迅速な対応に努めている。立地候補地の場所や規模、都市規制など相談の内容により、地区計画の運用も選択肢の一つと考えている。令和4年度当初予算、令和3年度補正予算を審査しました。6日間にわたり予算決算委員会を開催しました。その内容を一部紹介いたします。教育について、質疑、鳴門町中絵本図書館創出事業の費用の内訳は、答弁、市内のいろいろな場所で本と出会い、幼少期から気軽に本に触れられる機会や、環境を作るため始めるもので、子どもたちや親子連れが立ち寄り、気軽に町のあちらこちらで絵本を楽しむことができるよう、趣旨に賛同していただける市内の店舗、事業所などを募集し、地域ぐるみで絵本の町鳴門の実現を目指すもの。費用の内訳は、趣旨に賛同し、事業に協力していただける店舗や、絵本の流通に協力していただく高校生、大学生への謝礼として、報奨費40万円、賛同店舗などに交付する登録証となるタペストリーの購入費用や、絵本回収ボックスの材料費などの消耗品代、PR チラシ印刷代などとして、需要費22万6千円、タペストリーの作成委託料として11万円である。健康福祉。健康について。質疑、マルチスポーツクラブの創設の目的は？答弁。第一の目的は、スポーツ少年団の活性化。マルチスポーツクラブの対象は、小学校低学年を考えており、その子どもたちに、市のスポーツ少年団の各種競技、野球、サッカー、少林寺拳法などを体験してもらい、高学年からは競技を選択し、スポーツ少年団に入ってもらいたいと考えている。また、マルチスポーツクラブを通して、子どもたちの運動機会を創出し、その可能性を広げていってもらいたい。福祉について、質疑。鳴門まるごと子育て応援パッケージ事業にかかる扶助費の支給方法については、答弁、新生児出産祝い金、入学祝い金、子育て応援手当の3事業については、対象者に申請書を送付し、申請の受付を行う。 高校生等医療費助成事業については、償還払いを想定している。市民生活、環境について、質疑、私有墓地の管理はどのように行っているのか、答弁、墓地となっている土地の所有者が主となっており、墓地の管理運営は地域で行っている。質疑、墓地関係費の予算が思ったより少ないが、これで管理できるのか。答弁、原則として市が管理するのは墓地の共用部分の修繕や害虫駆除であり、各区画内は個人が管理している。共用部分の修繕などについては、要望があれば事前に現地確認し、必要性を判断した上で予算化している。質疑、市は墓地使用者を特定できているのか。答弁、地域のルールに基づいて管理していただいているため、市がすべてを把握できているわけではない。市としては、地域で墓地管理組合を組織し、管理していただくようお願いしている。意見、それぞれの地域で管理するのも良いが、持続可能な墓地運営が可能となるよう、地域の墓地管理費などのルールを市が示すべきだと考える。暮らしを守る。防災について、質疑。市内の老朽危険空き家の戸数は、答弁、令和3年度に実施した空き家等実態調査の結果では、空き家の総数2761戸のうち、倒壊危険度の高い D、E ランク、5段階評価の空き家は101戸であった。質疑、倒壊危険度の高い101戸の空き家の中で、受却することが決まっている戸数は、答弁、今後この101戸の所有者に対して受却のお願いをしていく。消防について、質疑、消防団安全装備品の内容とその整備方針は、答弁、安全装備品には感染防止資機材、カッパ、救命胴衣、救助用半長靴、手袋、活動服、防火衣があり、令和6年度までに全分団に配備したいと考えている。産業について、質疑、道の駅、くるくるなるとと JA 大津松重農産物直売所、笑顔との連携は、答弁、駐車場、トイレの相互利用といったハード面のほか、共同でのイベントの開催や、道の駅くるくるなるとの指定管理者が行う商品開発における原料供給など、開駅以降も長期的な視点での連携を図っていきたい。令和4年4月20日、第6回新型コロナウイルス感染症対策に関する申し入れを行いました。議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では、市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。議会活動に関して日頃から感じられていることやお気づきの点がございましたら、お気軽にご提出ください。令和4年度第2回定例会の予定。令和4年度第2回定例会は、6月8日から6月27日までの20日間開催する予定です。6月8日水曜日、第2回定例会開会。予算決算委員会、全員協議会。9日木曜日、一般質問通告締め切り。14日火曜日、一般質問、会派代表質問。15日水曜日、一般質問、個人質問。16日木曜日、一般質問、個人質問、予算決算委員会。 17日金曜日、総務文教委員会。20日月曜日、生活福祉委員会。21日火曜日、産業建設委員会。24日金曜日、議会運営委員会。全員協議会、議会運営委員会。27日月曜日、第2回定例会閉会。議会広報委員会委員長、江戸隆、副委員長、上田浩二、委員、八木徹、長浜健一、前田夏子、金井勝則、野田清幸、高来博幸、小西勤。音訳担当は土井貴美子でした。